川森通信。このコーナーでは川蘭部からの情報と風越子どもの森公園からの情報を毎月交互にお伝えしています。今月は川蘭部の中村貴俊さんにお話を伺いいたします。中村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
川蘭部で中村さんにお話聞いたのがもう9月ということで、少しねまた時間も空きましたけれども、ここまでの川蘭部最近の様子などはいかがですか？
コロナ対応はやっぱり同じようにしつつ講座を行ってきました。ただ川蘭部が行う講座としての講座は今まで通りなんですけれども、リクエスト講座で小学生や保育園の皆さん、中学生も含めてなんですけれども、多くの方が訪れていただいて、いろんな体験をしていけたことができたということで、いつもですと9月多いんですけどね、これが10月が多くなったりとか、そんな感じで両方がちょっと重なってながら大変な時もありましたけれども、皆さんに川蘭部の講座で自然の様子だとか、いろいろ防災関係だとか楽しんでいただけたかなと思います。
以前お話伺った時から季節は夏からまた秋、今現在です、もう冬もちょっと間近に見えているというようなところではあるんですけれども、ここ最近の川蘭部周辺の自然の様子というのはいかがですか？
そうですね、ちょっとね紅葉が遅かったんですけれども、11月の上旬くらいにしっかり色づきまして、もうだいぶ葉っぱが散ったりしておりますので、秋も深まって冬を迎えるという、そんな感じかなと思います。
紅葉が少し遅いっていうのは要因としては何かあるんですか？
やっぱり天候だと思いますけれども、ちょっとね10月の上旬くらいまで暖かかったような時がありますよね、そういうようなことで、少し紅葉が里まで降りてくるのに時間がかかったのかなと思います。
そんなですね自然の様子も感じつつ、今後のですね川蘭部の講座について伺ってまいります。ではまず12月の講座というところからなんですが、
はい、12月、やはり、川蘭部の一番人気の講座もありますけれども、11月の時に申し込みを全部受けまして、今それを整理しているところでして、ちょっと、12月はもう秋がないかなというふうに思います。
いつも大人気の講座というところなんですが、12月いっぱいということではあるんですが、どんな講座を行われるかというのを教えてください。
はい、一つは12月4日にある手作り防災グッズというのがあるんですけれども、川蘭部今20年ということで、防災を川蘭部がある一つの大きな目標ですので、防災関係について今年も取り組んできました。でこの手作り防災グッズは3つの講座の続きでして、一番最後の講座なんですが、一つは天竜峡探検ということで、サブロック祭でどこまで水が来たか、ハザードマップを見て今後大きな災害が来た時にどこへ逃げなくちゃいけないかというようなことで、10月ですけれども、10月にこの避難場所、川路小学校なんですが、そこまで歩いてきました。で11月13日に体験避難所生活ということで、1階2階全部使って飯田市の危機管理室の後藤さんやスタッフの方に来ていただいて、全体をこう避難所の生活をするということで、中にちょっとテントを張って、そこで簡易のベッドを作って、そこで皆さんに避難所ってこんな風になるというようなことを体験していただきました。そしてこの手作り防災グッズ12月にあるんですけども、これでは避難所に用意してあるのはいいけども、足りなくなるようなもの、それについては手近にあるもので代用していこうということで、例えば新聞紙などやそれを使ってスリッパを作るだとか、そんなようなことを12月に行う予定です。
これもね、本当いざという時のために一回やっておくとやっておかないではこれだいぶ違いますからね。
そうですね、 あとは11日に午前午後で行うクリスマスリース、
あ、はい、
これはもう河南部の一番人気の講座でして、ただ人数制限をせざるを得ないのがちょっと本当に申し訳なくて、お断りしてしまう方が出てしまうのは本当に残念なんですけども、まあ人気だということで、
はい、
あと18日おやす作り、これはまあ、あの正月を迎える準備として伝統的な、いうことでやります。それから25日にはタコ作りやコマ作りもして、あの正月の遊びを楽しむと、まあそんなことで皆さんに参加していただきたいんですけど、そういうわけでもう一応締め切っておりますので本当に申し訳ないです。
ではですね、受付も今後になる年明け1月の講座について教えてください。
はい、1月の講座は12月の4日5日の土日に申し込みを受け付けております。1月8日ですが、七草粥を作ろうと、これもあの伝統的な行事なんですが、七草というと、まあ、春の七草なんですけれども、はい、その中で河南部で採れるのがナズナとハコベ、この2種類は採れますので、それはあの取り入ってうまくすれば、そのまあ、感染状況なんですけども、まあ
そうですね、
味わっていただくことができるかどうかちょっと分かりませんが、作るということはできたらやりたいなというふうに思います。それから1月15日の土曜日ですけれども、あんどん作りということで、これも毎年やってるんですけれども、このあんどんを作る材料の一つにその和紙を作ってということで、もう和紙作りは10月の終わりの講座でやってしまってますが、和紙を利用してその中にあの明かりをつけて楽しむという、そういうあんどん作りやります。それから22日の土曜日は春を見つけようということで、これはあの冬を楽しむフィールドビンゴというのをね用意をいたしまして、寒い中ですけれども外へ出て生き物はどんな様子か、もしかしたら雪が積もってればね、そんな中でも冬はどんなふうに生き物生活しているのかとか、そんなようなことをフィールドビンゴを使いながら楽しんで見てもらうと、それと一緒にまあ春を見つけられたらなというふうに思っております。それから28日は冬の星座ということで、金曜日なんですけどね、6時半から行います。天気が良ければ本当冬の澄んだ空気の中で綺麗な星空を観察することができますので、またぜひご参加いただければと。あと最後29日にガーゼの絞り染めと、ガーゼといってもハンカチくらいの大きさなんですけれども、そこにあの桑の実の汁だとか山ぶどうの汁とか、そういうものにつけます。輪ゴムで留めたりこう縛ったりしながら模様をつけていくんですね。そういうのを絞り染めっていうんですけれども、それを楽しんでいただいて、できたやつを広げてみると本当に綺麗な模様ができているということで、それを楽しんでいただければなと思います。
それでは最後になりますが、中村さんから改めてですね、ラジオを聞きの皆さんに一言お願いいたします。
今季節はあの秋が深まってだんだん冬になってきます。コロナ感染がちょっとね、今後どうなるか心配ですけれども、今の状態で落ち着いてくれれば、いろんな活動が楽しくできるかな。で、冬もやっぱり河南部いろんな生き物があの見られますし、冬も、楽しみがいっぱいかなと思いますので、ぜひご参加いただければありがたいです。
川森通信、今回は河南部の中村隆俊さんに今後の講座についてお話伺いました。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。